それでは実際にコレクションを見ていただきたいと思います。インビテーションから見ていただきますと、今回はこういう感じになってるんですね。非常に歴史的なもの、マリー・アントワネットであったり、モリエールの肖像であったり、ロエベは今回10周年、J.W. アンダーソンがディレクターに就任して、ちょうど10周年にあたりましたので、インビテーションカードをこの銀のリングに金メッキをしたものを挟んで、これに紐が通ってたんですね。で、紐が通ったもので結ばれたインビテーションが配られたり、ヴィトンのハンドルがついたものであったりというふうに、ブランドのルーツであったり、あるいはヨーロッパの伝統や歴史を感じさせるようなもの、それをテーマにしたものがまず一つ、それからもう一つが、やはりこれはお洋服でもたくさん出てきていますけれども、お花がすごく多く出てきてるんですね。まあ、春夏ですから、お花柄っていうのは定番とも言っていいと思いますけれども、まあ、非常にお花でもこういうふうにパリのお花屋さんとコラボレーションした、非常に抽象的な感じの大きなお花であったりとか、あるいは様式化されたお花であったり、非常にペイント風の柄であったりというふうに、まあ、写真とか、いろんな技術を使って、お花を何かモチーフにしている。でも小柄ではなくて大きなお花にアートな美しさを見つけるという、そういう花柄が多くなりました。そして、これはちょっと面白いので、これロエベなんですね。こういうふうにシルクのサテンを全部手仕事で穴を開けて、それでシルエットを作りますけれども、これは後でお洋服が出てきます。それからもう一つが、やはりちょっとグラフィカルなもの、アートへの関心、こういったロゴタイプ、タイポグラフィーが多く使われていたりとか、唇が多く使われていたりとか、何かビジュアルに訴えるようなもの、グラフィカルなちょっとミッドセンチュリー風の壁紙に見えるようなものとか、それから今回私はあえてコレクションを紹介しませんけれども、ヨシキさんが去年ミラノでコレクションを披露されましたけれども、今回パリでコレクションが披露されました。あとチューインガムのパッケージとかバレンシアガです。そしてベストインスピレーションを見てください。で、これはシーズンの中でちょっと面白かったものにフォーカスを当てていますけれども、例えば今回は老舗ブランドでもデザイナー不在、いわゆるアートディレクター不在の、ブランドというビッグブランドがいくつかありまして、特にこの、シャネル、ちょうど6月のオートクチュールの時期に、ビルジニー・ビアール、アーティスティックディレクターカール・ラガフェルトの、右腕として長く働いていたんですけれども、彼女が辞任しまして、今回はアトリエによるコレクションの発表になりました。で、今回は久々にグランパレに場所を移しました。で、グランパレはこれはちょうど1900年のパリ万博の時に作られた鉄とガラスの建物なんですけれども、まあ、パリのオリンピックで、使われました。で、そのこけら落としにシャネルのショーが行われたわけなんですけれども、やはりココ・シャネルが愛した、お部屋にいつも置いてあった、鳥かごなんですね。ここにカナリアが飼われていたんですけれども、で、この大きな鳥かごを、ショーの中心に置いて、ここからモデルさんが出てくるというやり方でした。チームでやっているので、あまり大げさなバッグとかアクセサリーの提案はなかったんですけれども、非常にシャネルの原点に帰ったような白に黒のリボン使いであったりとか、まあ、シャネルらしさを失わないチームならではの力を見せています。で、もう一つチームパワーというところで見ていただきたいのがドリス・バン・ノッテン。で、今シーズンはドリス自体は監修といいますか、アドバイザーのような形で関わってはいますけれども、もう完全に前回やめて、そしてチームでの、コレクションになってるんですね。で、今回は、この コレクション、もうあのドリス・バン・ノッテンのエッセンスの凝縮といっていいような、カラフルであり、素材も非常に装飾性に富んでいて、であとメイクアップ用品を本格的に発売しますので、モデルさんのメイク、今回眉なしメイクが多かったんですけれども、こういったあのマスカラとかアイシャドウに特化したような非常に面白いメイク、独特のメイクを今回見せています。それからトム・フォードは、トム・フォードを引き継いでちょうど1年、2シーズンをランウェイで見せましたけれども、3シーズン目ピーター・ホーキンスが、これは退任いたしまして、最後のコレクションは、こういったプレゼンテーションになりました。そしてこれがまあやっぱり一番今回の、退任劇でショックだったのが、セリーヌのエディ・スリマンが、7年間在籍しましたセリーヌを、辞めまして、これが最後のコレクションになりました。でこれはですね、あの本当のランウェイではなくて、ショートムービーと、それから今はフォトグラファーとして活躍しているエディ・スリマンの撮り下ろしの作品、これが私たちに送られてきています。で、今回はですね、コンピエール城というところがあのパリの郊外にあるんですけれども、ここで撮られた、ショートムービーなんですが、ここはあのマリー・アントワネットとそれからルイ16世が初めて対面した場所として、知られていて、それからあとあのナポレオン1世が2番目の、王妃と一緒に住んだ、宮殿であり、ナポレオン3世もここに住んでいたという由緒ある、宮殿です。そこで、エディが撮った、まあ、ショートムービーをちょっとあのつまみましたけれども、これはあの自分が1970年代、10代の頃ですね、サントロペで夏を過ごしていて、でそこで今流れているニコであったりフランソワーズ・アルディを聴きながらフランソワーズ・サガンの熱い行為を読んでいた自分、小麦色に日焼けしてちょっと気だるい感じだったあのサントロペの夏のバカンスを思い起こしながらコレクションを作ったというふうにエディは述べています。なんか雰囲気がすごくやっぱりありますよね。音の感覚もすごくいいと思いますし、10代に熱い声を読んでいたなんておませな少年だなと思いますけれども、まあ、あのあとはアナベラ・ビュッフェであったり、グレコにもすごく可愛がられたそうです。はい、というところで、で今回はプレゼンテーションとして割とあのお家、いわゆるマイホームですね、自分が住んでるお家であったり自分の子供時代であったり、そういうものを想起させるような手作りの温かさ、あるいはおもちゃ、そういうものを思わせるものがたくさんのインテリア用品をはじめ出てきたんですけれども、これあのボッテガベネタのコレクションショーは、イタリアのザネット社とコラボして作られたビーズクッション、これ革のビーズクッションで、ショーの翌日から、オンラインで150万円で売られてましたけれども、まあ、ウサギとかテントウムシとか15種類全部でありました。でここではあのこういったクラフト感のあるものが革でできたものを一緒に、バッグと一緒に持って出てきていたり、これはあのサイズ感をちょっと分かっていただくためにわざわざ韓国のグループの一人をここに立ってもらったんですけれども、まあ、このぐらいの大きさでみんなビーズクッションに身を沈めながら自分の家でくつろぐような感じで、ショーを見ています。それからアクネも同じように、これもやっぱりホームなんて言うんでしょうね、お家でのくつろぎ感というのを、表現したいということで、こういうふうにあのお家にあるいろんなもの、クッションであったり、机であったりソファーであったり、ぬいぐるみ、こういうものをコレクションの会場に置いて、まあ、好き好きに座ってもらうという、そういったしつらいで温かさを出していました。まあ、一種のインスタレーションと言っていいと思います。 そしてコラボレーションを見ていただきたいんですけども、今協業するというのはもう当たり前になってきておりまして、あまりにもたくさんあったので、まあ、代表的に4つここでご紹介しますけれども、まあ、ミュウミュウとプティバトで、これも別に大げさではなくて、ミュウミュウという字のピスチエを着ていますけれども、着ている T シャツはプティバトなんですね。でこれはフェンディとレッドウィングというワークブーツの組み合わせなんですが、これフェンディではほとんどこのレッドウィング履かせておりまして、ここで使われているのが全部セレリア、バッグで使われるセレリアステッチで作られたスペシャルバージョンのレッドウィングの靴になっています。それから長く続いてはいますけれども、もう定番となったシモーネロッシャとクロックスで、こういうふうにシモーネロッシャ好みのパールであったり、いろんなお花がメタルでついていたりという装飾的なクロックスがたくさん出てきています。で今回すごくダイナミックで度肝を抜いたのが、このコペルニと、それからディズニー、これパリのディズニーランドなんですけども、開催されたのがディズニーランドが終わった後、まあ閉店した後といいますか、そういう時間から始まったコレクションなんですけれども、まあ、最後は花火が打ち上がったりして、大変こうある意味面白いけどすごい寒くて暗かったっていう感じですね。これは終わってからですから遅い時間に、そしてその後にアフターパーティーがあって夜中中遊んでたようなんですけど、アフターパーティーではスペースマウンテンとか乗り放題だったらしいです。そしてこれちょっとコラボで見ていただきたいのが、このミュウミュウとそれからプティバト、まあ、こういうふうに本当にシンプルで、両方のダブルネームがついてるだけなんですね。メンズもウィーメンズも両方出てきました。でこれは例のセレリアステッチの、靴、まあこういったワークブーツとそれからエレガントな、こういったシアなスカート、光るスカートとの組み合わせであったりとか、まあ、レッドウィングもアメリカの国民的な、まあ、ティンバーランドみたいな、ブランドなんですけれども、セレリアステッチを施すだけで非常にエレガントな見え方になっています。で最後にこれちょっと今日ステージを見ていただきたかったので、なんかルービックキュービックみたいな感じになっていて、四角いものがドスンと置かれて、まあ、その中からモデルさんが出てくるというやり方でした。そしてこれはフェリーニのジェルソミーナから始まったコレクションなんですけれども、このシモーネロッシャの靴はですね、今回バレリーナシューズがすごく多かったのと、それからほとんどあとクロックスのこういったバレーシューズ実は多いんですよ。これクロックスの、靴代表的なものなんですけれども、これがピンクであったりとか、それからあと、こういった塩であったりとか、いろんな色で、ただまあカラフル感があるというわけではありませんけれども、装飾的な足元になっていました。これがディズニーランドで、夜のディズニーランドで、ここではこういうミッキーとかいろんなのものが、バッジになったり指輪になったり、足元ミッキーだったり T シャツだったり、もうさまざまなものにキーホルダーから T シャツに至るまで、ディズニーが協賛していて、ディズニーランドでしょうという非常に贅沢なコレクションになりました。はい、コペリンの2人組が出てきています。で、ベスト3のコレクションを見ていただきたいと思います。でまず今回のベスト3のトップを飾るのがロエベなんですね。でロエベ、これはターナー賞の、ノミネートにもなりました英国のアーティストであるトレイシー・ヘミンの鳥の、まあ、ブロンズの彫刻が飾られて、それが特徴的になってたんですけれども、今シーズン、ジェイダ・バンダーソンが何を言ったかといいますと、 音楽から、あらゆるノイズを取り除いた後に残るのが何だろうということで、それはメロディーとリズムであるということを言ってたんですけれども、そういう意味でも服でもあらゆるものを取り除いて、シルエットだけを残したというのが今回のコレクションなんですね。これがさっき手で裂いていた素材なんですけれども、あるいはこういうふうにもう最初から洋服の端にワイヤーを入れて、ふわふわとシルエットを形作っているお洋服、ボーンを入れたりとか、ちょっとバッスルとか、クリノリンを思わせるような張り感を打ったり、それからあとロック T シャツのようにショパンや、ゴッホのひまわり、それからマネの、少年兵であったりとか、まあ、ロック T シャツがロックコンサートに行った人たちにこう共有感を与えるよねということを言ってまして、これをロック T シャツのように着てほしいということなんですけれども、これは鳥の羽で出てきておりまして、多分非常に高価なものになると思います。で最後はこのバッハで締めるというコレクションになりました。で場所はいつものバンセンヌ、それから、ミラノを代表するのはこれはプラダなんですけれども、プラダの今シーズンのテーマはインフィニートプレゼント、無限の現在というテーマなんですけれども、これは、どういうことかと言いますと、今回はやっぱりAI に対する、あるいは SNS に対するアンチの、考え方が非常に強くて、今はアルゴリズムによって本当は自分の意思で買ってるように見えながら、自分の意思ではなくて、情報を操作されて、まあ、コントロールされているんじゃないかという現状があるということを盛んに言っていました。で今回はですね、何かこう独創性のないものを拒否する力というのがすごく人間的ではないかということを言っておりまして、あんまりこう普段使いをするようなお洋服というよりも、むしろ何かこうすごく人間の手によって作られたもの、あるいは有機的なもの、こういったワイヤーであったりメタルであったり、そういうものを非常に多く使っています。そしてこれはもう多分今シーズン一番待たれたコレクション、全員待ってた、王様が帰ってきたなんて大げさなことを言っている新聞もありましたけれども、バレンチノは2年前グッチを退任したアレキサンドラ・ミケーレが行ったコレクションなんですけれども、今シーズンのテーマは狂気のパビリオン、パビリオンデフーというテーマだったんですが、これはすごく離れた、高速の環状線にある大きな建物の地下、柔道場だそうですけれども、まあそんなことを思わせない鏡の割れたものがフロア一面に広がっておりまして、そこにまるで引っ越しをした後のお家のようにトワルが全部家具にかけてあって、ソファーであったり、あるいはスタンドであったり、いろんなものに布がかけられていて、まあ本当に狂気のっていう感じがいたしましたけれども、まあそういう意味でホーンテッドマンションみたいな感じなんですが、これはバレンチノのアーカイブを徹底的に、まあ自分としては非常にエキサイティングな感じで見たというふうに、まあ参考にしたということなんですけれども、まあバレンチノらしいこういったクチュール風のものもありながら、まあこれなんか完全にオートクチュールな感じですね。でアトリエの力を借りながら、やっぱりミケーレ節が炸裂した、まあこの辺がもうなんかグッチの時とどういうふうに変わったのかなっていう感じもしますけれども、でもやっぱりすごくアトリエの力っていうのがもうレベルが違うなっていうふうにも思いました。非常にエレガントでドレッシーだけどキッチュで独創性に富んだ、まあバレンチノのというよりもむしろアレキサンドロ・ミケーレの世界という方が、いいのではないかと思います。非常に独創的で非凡なコレクションになっています。続きまして、トレンドを見ていただきたいと思います。まずカラーです。カラーはですね、今回はデリケットクールというのをあえて作りました。色味ではなくて、まるで微妙でセンシュアルで、 何かこう手に触ると壊れそうな繊細さといいますか、そういった寒冷色、いわゆるブルーからグリーンにかけて、こういうミントとかセーラムとか、それも透け素材につけられていて、ものすごくこうデリケートな感じなんですね。でこういった光のある、まあ、ジャガードにつけられていたり、透けるシフォンもやっぱりちょっと煙ったようなグレッシュな色になっていたり、明るいようでいて底抜けに明るくはないという、非常に微妙な感覚の、こういった寒冷色で、逆にグリーンはですね、こういった若草色とかでも弾けてるわけではなくて、やっぱりちょっと抑えの効いたグリーンやブルーが、この辺が非常にパステルカラーの甘さはなくて冷たい感じで出てきています。で次にヘイズピンク。ヘイズというのはちょっと曇った